おはようございます。今朝開きました、聖書の御言葉は、あなたの敵を愛しなさいという聖書の教えの中で、最も実践の難しいことが書かれている箇所です。教えられたように生きる、信じたように生きるのが私たちクリスチャンの歩みではありますが、聖書に出てくる愛の教えの中でも最も困難な敵を愛するということが教えられている箇所です。敵を愛するというのは具体的にどういうことか。あなたを憎む者に善を行いなさいと言われています。また、侮辱する者を祝福しなさいと言われています。片方の方を打つ者に他の方を向ける。まあ今それをやると変な人と思われるかもしれませんけど、上着を奪う人に下着をあげても多分喜ばれないと思うんですね。昔は実際にそれをしなさいと教えています。これ一つ一つ、どれもですね、実践が難しい私たちの耳に痛い教えであります。私たちはこの敵を愛するという教えにどのように向き合ったらいいのでしょうか。ある先生は糖尿病にかかりながら何時の敵を愛せよと言って大好きな甘いものを食べていたそうです。まあ、そんな甘い敵ならですね、いくらでも愛してあげたいと思うんですけど、私たちはこの聖書の教える愛の教えの中でも最も難しい敵を愛するというこの教えにどう向き合ったらいいか、今朝はここから3つのことを考えてみたいと思います。一つは本当の敵は誰かということ、二つ目に愛を実践するときに陥りやすい落とし穴について、そして三つ目にそういうものに私はなれるのかということを考えたいと思います。まず最初に考えたいのが本当の敵は誰かということです。イエス様はあなたの敵を愛しなさいと言われましたが、では敵とは誰なのでしょうか。他の教えであなたの隣人を愛しなさいと言ったとき、では私の隣人とは誰ですかという質問がありましたが、実は隣人とは自分たちの親しい人だけではなく、敵対する者たちであり、その者の隣人となり愛しなさいとイエス様は教えられました。でここではストレートに敵を愛しなさいと教えています。で、このルカの福音書の前後箇所をこう読みますと、自分を迫害する者のことを言っていることがわかります。イエス様の名のゆえに自分を憎み侮辱する者です。また当時の時代背景を考えますと、イスラエル人にとっての敵というのは、彼らを支配していたローマ帝国です。そのような敵を愛せとイエス様は言われ、さらに自分を憎む者に善を行い、呪う者を祝福し、侮辱する者のために祈りなさいとまで教えました。普通に考えたら、そんなことは私たちは無理だと思います。このイエス様の教えは素晴らしいですし、自分もそういう人になりたいと思っていますけど、それはあくまでも理想であって、現実では、まあ、できれば、この御言葉は実践したくない。心の奥底に詰まっておこうと思ってしまいます。それほど私たちにとって、実践が難しいのが、敵を愛せよという教えです。ではなぜ、こんな実践の難しい教えを、イエス様は弟子たちに、また聖書を読む私たちに命じたのでしょうか。なぜなら、私たちもまた神様から愛された存在だからです。そしてその愛を知った私たちは同じ愛を持って人々に愛を示さなければなりません。ではなぜその愛を私たちの敵に示してあげなければならないのでしょうか。で、私たちは自分の敵を思うときに、その人を愛すことは絶対に無理だと思ってしまいます。しかし神の目から見るときに、 以前は自分自身も神の敵として歩んでいたということを思い出さなければなりません。開かなくて結構ですが、コロサイ書の1章21節22節には、あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によって、あなた方をご自分と和解させてくださいましたとあります。これまで私たちは、神の存在を無視し、神を否定し、罪の中を歩んで生きてきました。そのような私たちこそ、神の敵だったのです。そのままでは、私たちは神の裁きを受け、滅ぶしかない存在でした。しかしそれを良しとはしなかった神は、御子イエス・キリストを使わし、十字架によって滅ぶべき私たちを救ってくださったのです。しかも私たちがまだ神を知らず、私たちがまだ罪人であったとき、すでにキリストが私たちのために死んでくださっていたのです。私たちが正しい人間になったからではなく、私たちが改心して神に立ち返ったからではなく、神の敵として歩んでいた私たちに、まず神が私たちに対するご自身の愛を明らかにしてくださったのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださったのです。神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきですと聖書は進めています。昔、トルコ人によるアルメリア人クリスチャンに対する迫害がありました。その時、一人のトルコ兵がアルメリア人の幼い兄と妹の兄弟を襲ったそうです。そのトルコ兵は二人を追いかけ、ついに田舎の小道に追い詰め、妹の目の前で兄を無残にも殺します。しかし妹の方はやっとのことで、その場から逃げ延び、後に看護師となって働くようになりました。ある日のこと、彼女の働いていた病院に、一人の負傷したトルコ兵が血だらけになって担ぎ込まれてきました。彼女はしばらくしてからその兵士こそ、忘れもしないかつて自分の兄を殺したものであるということに気がつきます。しかしその兵士は重傷で、看病しなければ死んでしまうような状態です。彼女はその兄を殺したトルコ兵を骨身を惜しまず日夜看護に当たりました。その丁寧な配慮の行き届いた看護のおかげで、その兵士は日に日に回復に向かっていきます。そしてある日、その負傷兵は、その看護師こそがかつて自分が殺した人の妹であるということを知ったのです。不思議に思ったその兵士は、なぜあなたは自分の兄を殺した私のためにこのように親切にしてくれるのですかと彼女に尋ねます。すると彼女はこのように答えます。私は私が敵対していた神様が私の罪を全部許してくださったので、私も私の敵を許さないでいることができないのですと自分の信仰について語りました。彼女は以前は自分が神の敵であったと告白します。しかしその敵である自分のために神は御子を十字架にかけるほど愛してくださったことを知ったのです。その愛に応えて彼女も敵を愛さずにはおられないと言いました。私たちは誰かを敵とみなす前に、まず自分自身が神の敵として歩んでいたということを心に留め、その自分に注がれた神の愛のゆえに、私たちもまた自分の敵を愛すのです。今日一つ目に覚えたいことは、私たちも以前は神の敵であったということです。次に、愛を実践する私たちの陥りやすい落とし穴について考えたいと思います。私たちは私たちに注がれる神の愛を知りました。敵を愛せよというキリストの教えを受け取りました。私たちは 自分を救ってくださったイエス様に従って歩んでいきたいと願ってクリスチャン生活を送っています。しかしそう願って生きているにもかかわらず、なかなかそれが生活の上で実践として現れてこないという現実があります。そこで私たちはこのように考えます。自分には祈りが足りないからではないか。あるいはもっと聖書を読まなければならないのではないか。あるいは何か集会に出たりセミナーに出たりして学んだ方がいいのではないか。そういう結論に至ります。そして一生懸命に信仰生活を頑張ります。ところがそうやっていくら頑張っても自分がこうあるべきと思っている信仰の状態には一向に到達することはできません。一時的にはそのような状態になることはあります。でもそれがずっと長続きすることはありません。ここに私たちの落ちりやすい落とし穴があります。もっと聖書を読まなければならない。もっと祈らなければならないという、あらねばならないという立法的な信仰です。実はこれはイエス様が教えた福音に基づく教えではなく、こうあらねばならないという自分が勝手に作り出した自分ルールなんです。もちろん自分ではあなたの敵を愛せよという教えに従って生きようとしているのですが、実際にはこのように生きなければならないという自分の理想に従って生きているのです。クリスチャンはこのように生きなければならないという方に自分を当てはめて生き、それができないと自分はダメだと思ってしまい、そしてダメな自分にはもっと聖書を読んだり祈ることが必要だというペナルティを課す。そういう立法的な方程式で、それに従って私たちは生きてしまいます。しかし結果はいつも何も変わらない自分がいます。あなたの敵を愛しなさいというイエス様の教えに私たちは従いたいのです。しかしいざ、頑張ってこう敵を受け入れようとしたとき、その受け入れたい人に、愛したいと思っている人に何か冷たいことを言われたい。自分の愛に反してですね、嫌なことをされたときに、ついこういつものように心の中に怒りや憎しみが湧き出てきます。そういう怒りの感情が湧き上がったときに、私たちは悔い改めます。そして祈りの中で、神様、自分は本当にダメな人間です。あなたから敵を愛しなさいと言われているのに憎んでしまいました。〇〇さんに怒りや憎しみを抱かないようにします。〇〇さんをもっと愛することができるように助けてくださいと、そういう祈りを捧げます。私たちは普段このようなお祈りを自然としていないでしょうか。実は、ここに間違いがあるということに、お気づきでしょうか。ここには立法的なこうあらねばならないという間違いがあります。〇〇さんを愛せなかった自分に対して次からはもっと〇〇さんを愛さねばならないというこうせねばならないという動機で私たちは信仰生活を歩んでしまいます。しかも神様にどうぞ助けてくださいと祈っていますので、神様に従って歩んでいるように思えているのですが、実はそれ以前に自分のこうせねばならないという自分が課したルールに従って従おうとして生きているだけなんです。ですからそれは神様に従えるように祈っているのではなく、あの人を愛せねばならないという自分ルールに従えるように助けてくださいと祈っているのに他ならないのです。私たちはルールに従って愛すのではなく、神の愛に根ざして愛すことをしなければなりません。どんなに誠実に歩もうとしていても、愛そうと思う人に対して怒りや憎しみを感じてしまうものです。しかしそんな時私たちはイエス様の十字架を見上げます。そうすると、自分は敵を愛しなさいという、そのイエス様の教えに従うことができなかった。それどころか、怒りや憎しみさえ感じてしまった。 しかしそんな自分を神様は、イエス様を十字架にかけてまで救ってくださった。自分は人を許せないのに、神様は自分を許してくださっている。その神様の愛は、自分が正しい人間だから注がれるのではなく、こんな自分に一方的に注がれている神様の愛に、心からの感謝が溢れてきます。そうすると、ルールではなく、神様の恵みに立つことができるのです。イエス様の十字架を見上げると、神様の愛に圧倒され、自分のことをこんなにまで愛してくださっている神様の愛に根ざして、愛せないその人に関わりたいと思って、また私たちは祈るのです。私たちは、この神の愛に根ざして、人を愛するように心がけましょう。今日覚えたい二つ目のことは、自分のルールで人を愛するのではなく、神の愛に根ざして人を愛するということです。そして最後に今日考えたいのが、自分もそのような敵を愛せる愛の人になれるのかということです。広島の時代にですね、ナイトデライトっていうクリスチャンのバンドがですね、コンサートをやりました。去年、北東京でもクリスマスに、招きましたけど、広島でコンサートをやった時にですね、彼らの有名なですね、代表曲で、阪神タイガースのマット・マートンのテーマ曲を歌ってるんですよね。それをですね、広島でこう堂々と歌ったんですね。広島っていうのはみんなカープファンなんですね。みんな広島の人はですね、愛と寛容を持って、それ一緒にですね、歌ったりしてたんですけど、アンコールにはなんとですね、コンサドーレ札幌の公式テーマソングをですね、アンコールで歌ったんです。広島はもうサンフレッチェがですね、大好きなんですけど、もうみんなノリノリでこう、拳を突き上げてですね、歌っていたその広島人の愛に私は感動しましたけど、私たちもそのような愛の人になれるのか。以前にもメッセージの中で取り上げたことがありますが、宮沢賢治の雨にも負けずという詩があります。雨にも負けず、風にも負けず。最後はそういうものに私はなりたいというあの詩があります。で、この詩は、斉藤宗次郎というクリスチャンについて書いたものです。斉藤宗次郎は石巻で暮らしていましたが、信仰を持ったことで迫害され、石を投げられ、親から勘当され、そして教師としての仕事も辞めさせられ、家を壊され、ついには自分の愛する一人娘の愛子ちゃんをも迫害によって失ってしまいます。しかし死の間際で、愛子ちゃんが神様を愛する、その信仰を見た宗次郎は、大きな慰めを受けます。愛子ちゃんは、ベッドの上で息を引き取る間際に、賛美歌を歌ってほしいと願い、歌い終わると、書くものを要求してそこに、神は愛なりと書いて息を引き取ります。宗次郎は絶望的な悲しみの中で、それでも、御心がなりますようにと祈り、彼の敵であり、町中迫害者である石巻に仕えるようになります。あなたの呪う者を祝福しなさい。あなたを侮辱する者のために祈りなさいとあるごとく、宗次郎は、この石巻の人々のために、愛を持って祈りました。彼は仕事を辞めさせられ、今度は牛乳と新聞の配達のために、1日40キロの道のりを10メートル走っては神様に祈り、10メートル歩いては神様に感謝の祈りを捧げ、そして迫害する人々にキリストを述べ伝えていきました。自分にしてもらいたいと望む通り、人にもそのようにしなさいとありますが、彼は東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人あれば行って怖がらなくていいと思い、北に喧嘩や訴訟があれば つまらないからやめろと言い、彼は自分を愛する者にそれをするのではなく、自分の愛する娘の命を奪った町の人々に誠心誠意仕えたのです。その町の子供に仕返しをするのではなく、子供たちに会うと飴玉をやり、仕事の合間には病気の人のお見舞いをし、励まし、祈り続けました。彼は雨にも負けず、風にも負けず、雪の日にも休むことなく、石巻の人たちのために祈り、仕え、そして見返りを求めずに働き続けました。宗次郎は、デクノボーと周りの人々に馬鹿にされながらも、最後までその愛を貫き通したのです。しかしやがて、彼の信仰のきっかけとなった内村勘蔵に招かれて、花の巻を去って東京に引っ越すことになったそうです。その町を離れる日、誰も見送りに来てくれないだろうと思っていましたが、駅に着くと町中の人々が見送りに集まってきていて、身動きが取れないほどであったそうです。いよいよ出発の時には、駅長が汽車の停車時間を延長し、汽車がプラットホームを離れるまで徐行させるという配慮までしたそうです。そこにいた見送りの群衆の中に、若き日の宮沢賢治もいました。そしてそんな宗次郎の姿を見ていた宮沢賢治は、そういうものに私はなりたいという詩を書いたのです。私たちも慣れるのでしょうか。イエス様は慣れると言います。今朝は読みませんでしたけど、続く今日の箇所に、今日の箇所の続きに、6章40節のところでは、弟子は死以上にはなれません。出られません。しかし、十分訓練を受けた者は、皆自分の死ぐらいにはなるのですと、イエス様は言いました。イエス様は、ご自分の弟子たちに、死であるイエス様ぐらいにはなるのですと、励ましの言葉を与えてくださいました。十分な訓練を受けた者は皆とあります。私たちが、私たちの周りに愛せない人がいると思うとき、それは私たちを訓練するために神様が置かれた人だと思ってください。私たちもこの宗次郎のようにイエス様の愛を知り、イエス様の愛を受けています。真に人を許すということは、誠の許しを受けた私たちにしかできません。真に人を愛すということも、誠の愛を受けた私たちにしかできません。そして私たちが誰かを許すときに、私たちもまた自分を許してくれた神様の許しを本当の意味で知ることができます。また私たちが敵を愛すとき、私たちを愛してくださった神の愛が本当の意味でわかります。私たちも私たちの死であるイエス様を目指して愛の人へと変えられていきましょう。今日は聖書の教える愛、その中でも最も尊い敵を愛する愛について御言葉から教えられました。終わりの時代、このような愛がこの世界には求められています。世の中には悲しいニュースや悲惨な事件ばかりです。キリストの愛がこの暗い世界には必要なのです。今週一週間の歩み、私たちは敵をも愛す、その愛でこの地上にキリストの愛を実践してまいりたいと思います。それではお祈りします。あなたの敵を愛しなさい。天の父なる神様、私たちは以前あなたの敵として歩んでいましたが、そんな私たちをもイエス様は十字架にかかって救いを与え、その命を与えてくださいましたことを感謝いたします。私たちが誰かを愛そうとするとき、特に敵を愛そうとするとき、それは簡単にできるものではありません。どうぞ、いつもイエス様の愛を私たちが受け取りながら、私たちもそのイエス様の愛をもって人々を愛することができますように
お助けください。私たちは自分のルールではなく、イエス様の十字架に、イエス様の愛にいつも根ざして、人を愛することができますようにお助けください。今週一週間の私たちの歩みをどうぞお導きください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。